はい、皆さんおはようございます。今日はね、ちょっと飛行機のことをね、ちょっとお話ししようかなと思います。やっぱり日本の航空会社に慣れてしまうと、海外とかね、 LCC のあり方についてね、すごいこう文句クレームを言う方がね、世の中結構あるんですけど、そもそも日本のこのね、方式に慣れている人であればね、やっぱり海外のエアラインはなかなか使えないですよね。まずアメリカ国内で言うと、飛行機ってやっぱりこうちょっとやっぱ一つの決断して乗るやっぱりものだったんですけど、今はだいぶこう変わってね、 LCC ができてね、4000、5000ぐらいで東京行けちゃう時代になりましたんで、札幌からね、そういう時代になりましたけど、やっぱり一昔はね、まあ、一大決心をして飛行機に乗る、やっぱね、結構お金かかりますんでね。ただアメリカ国内でいうと、もうバス感覚なんですよね。バス感覚なんで、その辺がこう全然違うんですね、感覚的にね。で、僕もアメリカに行った時に、帝国に行ってるにもかかわらずね、もう出発しちゃってるみたいなことがね、2回ありました。まあ日本じゃね、考えられないですよね。帝国前に出発する時もあります。ボーディングブリッジがね、降りてもうドアが閉まっちゃうことはあるんですけど、そういう場合はね、その便に乗る人たちが全員もう時間前に乗った場合に限っては起こり得るんですけど、他の場合だとね、やっぱりないんですよね。で、まあ、そういうふうなこともあってね、アメリカとかでは事故が起こってしまうこともあるのかなっていうふうにね、勘ぐってしまいますよね。日本の場合でもし、その人が乗ってないと、例えば12時出発の飛行機の中に、1人だけ乗ってこないと言った場合に、出発はしませんし、万が一荷物が、その人の荷物が入っていれば、それを一回全部取り除いてから一人分、まあ、その人の荷物をね取って出発するというふうな手順になるんで、まあ、時間的にも相当遅くなりますよね。まあ、それをしないとね、万が一危険物がね、その荷物に入っていて搭乗者が乗ってないといった場合に、何かね、爆発物とかを入れているとか、まあ、そういったことが考えられるんで、その人が持ってきた荷物の番号を必ず出すというふうなね、作業があるんで、そういったことはまずしないですし、ついこの間もね、どこだったかな、大阪だったかな、どっかの空港で手荷物の時にナイフを見落として、一旦飛行機に乗っている人も出発する人も含めてね、全部ターミナルの外に出して、そこから搭乗するっていう ことがねあったと思うんですけど、実は僕も沖縄でそれ経験していて、もうね搭乗するっていう時でしたね。確か僕はねまだ乗ってなかったと思うんだけど、その便はねもう、搭乗開始していて乗ってる人もいて、全員飛行機の中から出されて、ゲート保安検査場の外に1回全員が出されたんですね。でも誰もいないか確認して、空港の中に誰もいないか確認して、それが結構時間かかって、そこから保安検査が始まって、飛行機に乗ってとかって、もうね結構パニックですよね。前もねちらっとお話ししましたけど、飛ぶ分を考えているんで、降りる分と飛ぶ分を考えているんで、ターミナルって結構回ってるんですけど、飛行機が飛べないから、沖縄にね沖縄から飛ぶ便が飛べないから、もう着陸してくる便がバンバンバンバン来て、もうなんかパンク状態になる。なのでもう滑走路で止まっているとかね、そんな感じの状態で、まあ離陸するところだけはね優先的に止めないようにして飛んでいったって、それね4時間ぐらいなんか多分オーバーしたような気がするんですよね。なのでその保安検査場でのねミスとかそういったことも、日本の場合だとね多分どんなに迷惑がかかろうが全員出すとかね、まあ、アメリカの場合はね本当にこうバス感覚なんですよね。でオアフからハワイ島に行った時はもうなんかまず並んでくださいとかって言って、もう席番号とか一応書いてあるんですけど、チケットの中にはそれ関係ないんですよね。とりあえず180人乗りだったら180人乗せて、はいじゃあ次の便みたいな。まあ今はもしかしたらないのかもしれないけど、もう相当前ですからね。まあそんな風にね、ハワイの旅行をしたことがありましたね。まあね時間より早く飛び立つっていう風なこともあるんでね、最近でこそねやっぱり日本国内が面白いんでなかなか海外行かないんですけど、海外に行って日本のエアラインを使わない時にはね、もう絶対に1時間前には着いてます、空港にね。国内線でもアメリカの中の国内線でも1時間前。これが ANA とか JAL とかだったら、まあ海外線でも45分だとは思うんですけど、まあプライオリティがあるんで結構ね直接こうすぐ乗れる感じなんで、そんなに急いでいくことはないですけど、まあ早めにね空港に行っているというふうな形ですかね。いや2度ありますからね、2度、なかなか体験できない、ようなね、ことを海外のね航空会社は結構ありますしね。あとは、まあ固有名詞は出さないですけどね、東南アジアの航空会社がね12時間待たされたことがあります。なんか台風が来ていて日本に行く便の飛行機にレーダーの一つが故障して、次の便で来る飛行機からレーダーの機械を1個取ってそれに設置して飛ぶとかっていうね、なんかすごい恐ろしいようなね話で、初めはね、こう お得意というか、初めは2時間遅れます。で2時間後に、ね、あと2時間遅れます。その次にまた2時間遅れますっていうようなね感じでね、結局一番初めね6時間遅れで3時間ぐらい経った時にね、6時間遅れではもう絶対に出発しますとかっていう話だったんですけど、そこからまた6時間伸びてね、結局6時間伸びてもう二度と乗らねえというふうな思いもありますしね。まあなかなかね、面白い体験はしているとは思うんですけど、ここでね、今日お話ししたかったのは、まあ、リカバリー力ですね。リカバリーをどういう風にしていくのかって、まあ、外国に行ったらねもうリカバリーも減ったくれもなかったんですけど、普段の生活のねリカバリーとかそういった話をね次回はしたいと思います。はい、というわけでね今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまた。したっけ。
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.